はい、ポチッとありがとうございます。梅サーティーです。今日は天気予報では曇りのはずが、雨が降っていて、バイトの帰り、雨にやられてしまいました。しかも、結構ね、秋めいてきたので寒くなってきましたね。皆さん風邪など大丈夫ですか？梅も気をつけたいと思ってるので、どうか風邪などひかぬよう体調管理には気をつけてください。そして忙しいご時世ですが、どうか安らげるひととき、一日一章を読むという時間を作って、なんとか心のオアシスを保ち、日々の活力にしていただけたらと思っております。頑張りましょう。みんなで一日一章推進委員会として、ここを拠点に広めていってはいかがでしょうか？ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第25章。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名をケトラと言った。彼女は彼にジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを生んだ。ヨクシャンはシェバとデダンを生んだ。デダンの子孫はアシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしアブラハムの側女たちの子らには、アブラハムは贈り物を与え、彼の生存中に彼らを東の方、東方の国にやって、自分の子イサクから遠ざけた。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして、息絶えて死に、自分の民に加えられた。彼の子らイサクとイシュマエルは彼をマクペラの洞穴に葬った。この洞穴はマムレに面するヘテ人ツハルの子エフロンの畑地の中にあった。この畑地はアブラハムがヘテ人たちから買ったもので、そこにアブラハムと妻サラとが葬られたのである。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住み着いた。これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。すなわちイシュマエルの子の名は、その生まれた順の名によれば、イシュマエルの長子ネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダデ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これらがイシュマエルの子孫で、それらは彼らの村落と宿営に付けられた名であって、12人のそれぞれの氏族の長である。以上はイシュマエルの生涯で137年であった。彼は息絶えて死に、その民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道にあるシェルに渡って住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだ。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。 そして主の御心を求めていった。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛ごろものようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちが成長した時、エサウは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さて、ヤコブが煮物を煮ているとき、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい、と言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろう、と言った。そこでヤコブは、まず私に誓いなさい、と言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。と、25章はここまででございます。ところどころまたたくさん噛んでしまいました。今日はちょっとですね、顎が痛いです。なんで痛いのかなって今ちょっとこう考えてみたんですけど、いつもよりもガムを多く食った。多分これが原因だと思います。何の原因も他に考えられないので、ガムの量は減らせ、そこを肝に銘じて、これからは一日一生顎が痛くならず、なるべく噛まないように読んでいけたらと思っております。お聞き苦しい点が多々このブログではあるでしょうが、なんとかそのお聞き苦しい点もこう味だと思って寛容に受け止めていただけたら、これありがたいなと思っております。ということで、今日も一日一生なんとか達成できました。皆様ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。ということで、梅30でございました。どうも。